2022年3月20日復活前第4手術です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌56番、賛美歌56番です。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第41編、賛美歌の後ろの購読詩編のページで45ページになります。皆様は2文字下がっているところと太字のところを朗読してください。詩式者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第41編。いかに幸いなことでしょう、
弱い者に思いやりを表して
災いの降りかかるとき、主よ、その人を守って命を得させ、この地で幸せにしてください。主よ、その人が病のとこにあるとき支え、私は申します、敵は私を苦しめようとして言います、見舞いに来れば虚しいことを言いますが、私を憎む者は皆集まってささやき、私に災いを図っています。私の信頼していた仲間、主よ、どうか私を憐れみ、再び私を起き上がらせてください。そして私は知るでしょう、私はあなたの御旨にかなうのだと。どうか無垢な私を支え、主をたたえよ、アーメン、アーメン。お祈りをいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆を賛美いたします。あなたがこの朝体の健康をお与えくださり、だからこそ私たちはここに集うことができ、兄弟姉妹と互いに平和の挨拶を交わし合うことができますことを感謝いたします。すべてのものを御手の中で支えてくださる御神、今見舞いにあって私たち一人一人そのように生かされていますことを信じてありがとうございます。しかしながらなお私たちの中には思い煩いからすっかり解放されていないところがあることを思います。あの人この人のことを恐れ、自分の生活がどうなるか、家族がどうなるか、将来どうなるか不安を持っております。ああすればこうすればよかったと過ぎたことにまだ心が捉えられています。今日という日を、今という時を本当にあなたと共に生きることを力としてきたか、その信仰があるのかと思います。そのような私たちをあなたは憐れんでくださり、生きる道を開いてくださることを、備えてくださることを信じます。信仰のない私を助けてくださいと祈ります。キリストがくださる安息をいただいて、主が軽いと言われる主の重荷を担う信仰を与えてください。どうか弱くされている方たちと共にいてください。あなたがそのところで祈り願うことを顧みて、力づけ癒してください。この国には、そして私たちの家族においても、共においても、あなたの皆を呼ぶことを知らない、たくさんの人がおります。どうぞあなたが救いのために私たちを持ち、教会を持ち、本当の解放、あなたからの解放と自由がこの地の上に届きますように、この世界を顧みてください。ウクライナで戦争が続いております。早く停戦が実現しますように、避難せざるを得ない人々を憐れんでくださるように、政治を司る方々に平和に生きる心をお与えください。先週は東北地方で大地震があり、死者が出、けが人も出、またライフラインが滞って苦しんでいる人々がたくさんあります。 どうぞ主を憐れんでお助けくださり、私たちにもできることをさせてください。コロナの感染もまだ続いております。あなたがこの世界を顧みてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は93番4の絵、賛美歌93番4の絵にございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、地にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第22章14節から23節。時刻になったので、イエスは食事の席に着かれたが、人たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまで、私は決してこの過ぎ越しの食事を取ることはない。そしてイエスは杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた。これを取り互いに回して飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで、私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。そこで人たちは自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。新しい契約と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。イースターに向かう受難節の日々を過ごしております。主の日の今年のレントの主の日の礼拝は、受難週の出来事を一つ一つたどろうとしておりますが、与えられた機会も限られていますので、すべては取り上げられません。今日は主の晩餐、込み出しがついておりますが、一般的には最後の晩餐という言い方が知られていると思いますが、その食事の出来事注目したいと思います。 でマルコによる福音書を中心に見ておりますが、今日はルカによる福音書の記事を取り上げましたのは、この15節の御言葉を大事にしたいと思ったのも一つです。それはこう、イエス様が、主イエスがお語りになったことです。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた。主イエスが切に願っていたと、その思いを語られたのはルカによる福音書だけの記事なんですね。主イエスが望まれた食事、この過ぎ越しの食事や、そして今私たちはそれを聖餐式という仕方で受け継いでいるわけです。今コロナのためにそれが、今までコロナの前にしてたぐらいの回数はできないんですけれども、何よりも私たちが主がこれをするように、記念するようにと命じられた聖霊典の一つである聖餐の食事が、食卓がどういう意味なのかということを、今日はこの説教の御言葉からしっかりともう一度改めて受け取りたいと思います。そして何よりも主イエスがこの食事を弟子たちと共にしたいと切実に願っていたという、その切なる願いのもとにこの食卓は定められたんだということです。まあ、私たちもそれを受けたい、預かりたいと願うけれども、それに先立ってシエスがその食事を願っておられた。で、朗読しませんでしたけれども、その直前の記事にはシュイエスが2階の広間をちゃんと確保して、ここで過ぎ越しの食事をするんだよと弟子たちを使わして準備させたという記事があります。主イエスが先立ってこの食事の席を準備され、それは弟子たちと共にその過ぎ越しをしたいと願っていた。そして順番逆になりましたが、苦しみを受ける前にです。苦しみを受ける前にこの過ぎ越しの食事をしたいと願っていた。この苦しみとは皆さんご承知の通り、十字架の出来事、十字架の死であります。その苦しみを受ける前にです。で、過ぎ越しの食事ですね、過ぎ越し祭の食事というのはどういうものか、本当にかいつまんで申し上げますと、出エジプトの出来事を記念するお祭りの食事ですよね。ご存知の方も多いと思いますけれども、イスラエルの民がエジプトで抑圧されて、そして奴隷として生きるほかなかった、その苦しみ、うめき、叫びを主は聞いてくださって、そしてエジプトを脱出させてくださる。そのようにお決めになってモーセが立てられ、使わされるわけですけれども、神様がエジプトに、この生々しいことですけれども、ウイゴ、また長子を殺す御使いを使わして、そしてエジプトのファラオの子供でさえ撃たれてしまった。エジプト人の家畜のウイゴも撃たれてしまったけれども、イスラエルの民はあらかじめ子羊の血を門と鴨居に塗っておきなさいと、そうすればその殺しの見つかいは通り過ぎる、過ぎ越す。そしてイスラエルの民の子供たちは撃たれなかった。でそのことによってエジプト王はもう出て行きなさい、去ってよいと言ったわけですね。そのようにして出エジプト、エジプト脱出の救い、本当に神様によってもたらされた解放、自由、その出来事、それを記念する過ぎ越しの祭りの食事がずっとイスラエルの人々は記念し続けていたわけです。その主イエスの十字架の救いというのと、この過ぎ越しの食事というのは密接に結びついています。主なる神様が主イエスのを使わすことによって、本当に私たちを自由にする、解放をもたらす新しい契約を、後で出てきますけれども、新しい契約を立てられる食事、そのことを 主イエスはこの過ぎ越しの食事をしたいと願っておられました。でこの過ぎ越しの聖典までにはならないんですけど、やはり過ぎ越しの夜の出来事がヨハネによる福音書にも書いてありまして、聞いていただけたらと思うんですが、ヨハネによる福音書13章の冒頭にはこうあります。さて過ぎ越し祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。ヨハネによる福音書においては、天の父なる神がすべてを御子である神の一人子である主イエスに委ねられた、全権委任されたとまでの言葉を語られていて、それで主イエスは何をなさったかというと、弟子の足を洗うんですよ。人間だったらものすごい権威をいただいたって言ったら、人の目に立とう、それを振るおう、力を振るおうと思うと思うんです。どんな小さなグループでも大きなところでも、でも主イエスは天の父なる神に全権委任されて弟子の足をひざまずいて洗う。それは私たちの罪を洗い清める、やっぱり十字架の出来事の印であったわけです。主の過ぎ越しの食事のところで主イエスの思い、これほどまでの思いがあったということを、私たちはどれだけわきまえて聖餐に預かってきたか、預かるかということを思います。またこの過ぎ越しの食事を通して、主イエスははっきりとご自分が何のために苦しみを受けるかということを表したんだということができると思います。福音書を読みますと、主イエスが一体私は誰かということはあんまりはっきりとはおっしゃらない。それよりもご自分が神の国の福音を述べ伝え、そしてこの間申し上げたように、人々が嫌っていく、排除していく人をあえて訪問して、一緒に食事をして、神の国の福音を述べ伝え、また癒しの技を行い、また弟子たちも養い育てるという働きをされておりましたけれども、主イエスが自分は一体何のために来たのかということはあからさまにはおっしゃらなかった。ところどころでおっしゃっていらっしゃいますけれども、それははっきりとは示してこられませんでした。けれども時が来てですね、先ほどのヨハネによる福音書にもその時を悟られたとありますが、これからこの苦しみを受ける前に、主がイエスが切に願って定められた、準備された食事において、これから受けるご自分の苦しみの意味が何であるかということを、ご自分が呼び寄せられた弟子たちに明らかにされようとしたということです。19節、ルカによる福音書に戻りまして、22章19節を読みます。イエスはそれからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。主イエスはこれから、この食事を通して、私はあなた方のために私自身を与えるんだとおっしゃった。 あなた方のために与えられる私の体である。体というのは自分自身ということを指しています。そしてまた、あなた方のために血が流される。あなた方のために、私はあなた方のために自分を与えて、そして血が流される。これから受ける苦しみ、十字架の出来事というのは本当に主の体が裂かれる。ヨハネ福音書には槍で脇を突かれるという記事もあります。そしてそれによってまた血も流される。これがそれからこのあとすぐに起こることです。でもその出来事だけが起こったんであれば、弟子たちにはそれが何だかわからない。でもこうして前もって、そのこの食事の時に弟子たちは全然わからなかったと思うんですけど、でも主イエスがこのようにおっしゃった、パンを取ってそれを裂いて与えて、これは私の体なんだよと渡されたことによって、後で起こった十字架の出来事はそういうことだったんだ。ブドウ酒の杯を渡すことによって、あなた方のために主イエスの血が流される。そのようにして主イエスはご自分を弟子たちに、ご自分が選んだ愛する者たちにご自身をお与えになる。十字架の出来事の解釈を主イエスご自身が弟子たちに授けられたんです。それがなければ私たちも十字架の意味が何であるか知ることはできない。人間がこれはイエス様の愛なんだなんだかんだっていうことではなくて、主イエスご自身が十字架の出来事の意味を、解釈をあらかじめ弟子たちに、苦しみを受ける前に弟子たちに、パンと杯の食事のそのものを、食べるものを通して語っておられた。そこにしか私たちは十字架の意味を知ることはできないですね。主イエスご自身がその秘密を、意味を明かしてくださった。そしてその十字架の意味を繰り返し私たちに示してくださる、この聖餐の食事を定めて、これからも記念してこのように行いなさいと言ってくださったんですね。新旧約聖書は読者の親切のために、込み出しの後に同じ内容の記事を括弧で書いていますね。時々まあ申し上げますけど、153ページの14節の直前のところに、この記事はマタイ26章の21節から30節にもありますよ、マルコ福音書14章の18から26にもありますよ、でコリントの信徒の手紙1の第11章23から25にもありますよという、親切な情報がここにあるわけですね。で、新約聖書の成り立ちからしますと、このコリントの信徒の手紙は順番でいくと福音書の後なんですけども、書かれた年代としては先に書かれたと考えられています。使徒パウロの言葉ですけども、こちらの方にはコリントの信徒の手紙1第11章の23節以下には、使徒パウロが私自身主から受けたものだと、受け継いだものだ、教会の主から、主イエスキリストから受けたものだと言って語っています。そして26節にはこのようにパウロは告げています。あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。主の晩餐、主の食卓、聖餐は主の死を告げ知らせると、ここでははっきりと語られております。これは福音書にはないんですけれども、初代教会の伝承としてここに記されている。聖餐の食卓は主イエスキリストの十字架の死を告げ知らせる、 私たちに、そして世に告げ知らせる食卓なんだということです。そしてもう一箇所聞いていただければと思いますが、マタイによる福音書26章にはこういう言葉があります。26節の27節28節ですけれども、お開きになれる方があれば53ページです。聞いていただいて結構です。マタイによる福音書の主の晩餐聖餐の記事にはこうあります。また杯を取り感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。罪の許しを得させるために流されるシエスの血を、それを示す杯なんだとシエスがはっきりと弟子たちに言っておられます。罪が許されるためにシエスは命を捧げてくださった。主は死ななければならなかった、贖いとなってくださった、罪の許しの贖いとなってくださった。多くの人のためにとは、すべての人のためにシエスの血は流される。シエスはそのようにして私たちにご自身を与えてくださる。その食事がこうして定められたということです。神が、キリストが備えてくださる、与えてくださる救いの食事をこのようにしてシエスが定めてくださいました。そしてまさに先ほどヨハネによる福音書にもありましたけれども、この食卓にルカによる福音書に戻りますが、21節には、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いているとシエスはおっしゃっていらっしゃいます。それはユダのことを直接には指しているということができますが、この主の食卓にシエスを売ってしまおうと、そして引き渡すための機会を狙おうと思っていたイスカリオテのユダがついていたということが、まさしく罪が許されるための、つまり罪人の罪が許されるようにとしてこの食事が整えられていたということになります。じゃあ私たちはユダではないのか、ユダのような裏切り者ではないのか、この弟子たちも誰がそんなことをしようとしているのかと議論をしますし、このあとペトロは勇敢にもそんなことは自分はしないと豪語するけれども、その後の物語を知っている私たちは、弟子たちがみんなシエスを見捨てて逃げてしまったこと、ペトロが主を知らないと言ってしまったことをご存知で、決してユダだけが裏切り者ではないということを私たちは知っていると思います。そしてまた私自身、シエスの清い聖なる主の前にあって、罪人の中の罪人ということも分かってない罪人だということを本当に日々思っております。そういう自分でも自分の罪が分からない罪人のために、すべてをご存知の主は全権委任されて十字架に赴かれるという、そのことを弟子たちに分からせる食卓をこうして一つ一つ丁寧に主が備えてくださったということ、私たちは本当に心して聖餐に預かりたいと思います。出エジプトっていうのはエジプトの脱出ということであります。で、今私たち主キリストの救いに預かる者にとっては、罪からの救い、死からの救いということでありますが、私たちの日々の日常の暮らしの中でも 多分きっと多くの人がここから抜け出して救い出されたらいいのにって思うことは多々あると思うんです。キリスト者であってもあると思うんです。教会であってもあると思うんです。どうすることもできないような状況になった時に、本当にここから抜け出すことができたら、救い出されたら、自分の個人の暮らしでも先が見えない、忍耐するしかないという、そしてこの世界でもこの日本でも本当に今の状況から救われたい、救い出していただきたい、そのエジプトでイスラエルの民が喘いでいたような思いを抱いている人は本当にたくさんいるはずなんですね。そしてまたその自由を求めて頑張っている、働き活動している人もたくさんいらっしゃるということも私たちは知っていますけれども、私たちこの神の救いに預かった一人一人は、本当の意味で人間が解放されるには、人間の力ではそれはできないんだということを、まあ、この自分たちも弟子たちと変わらない罪人だということを深く思うときに知らされます。本当の自由、本当の解放というのは、神がこの地上に下ってきてくださって、かつて出エジプトを成し遂げてくださったように、神の力強い身腕によってでなければ、本当に私たちは自由になることはできない、その状況から解放されないということを私たちは知っている。そしてエレミヤ書に31章に約束されている新しい契約というのを成就するために、神の一人子がこの地上に下って来なければならなかった、使わせてくださった、神の御子が使わされたというところに、私たちの本当の望みがあるということを思います。私たちが聖餐に預かる、今度イースター礼拝で本当に久しぶりに聖餐の予定になっておりますけれども、聖餐に預かるということは、主と主イエスキリストとこのように食事をするということ、そして主イエスの体と血に預かって、それによって私たちは救われる、救われたんだということをいつも新しくするということ、主イエスが記念としてこのように行いなさいと命じておられたのは、私たちがこの神の恵みを受けなければ生きることはできないほどの罪人なんだということを、主イエスはよくご存知でしたから、常に恵みを受けるためにこの記念の食事を定められた。常に新しく主の死が何のためにあったのか、そして聖餐によって主の体と血に預かって、本当に体を持って私たちは救われたものなんだと、自分で自分で確認するんじゃないんですよね、救いを。本当にそのものを、血潮である杯と体であるパンそのものを受け取って食べて、その出来事で私たちはキリストの命に預かっている自分なんだと体でも知らせていただいて、この恵みによくしているんだ、預かっているんだと、その恵みを新たにして生きることができる、自分は自由なんだ、解放されているんだ、救われているんだと新たにさせていただく食事を主が備えてくださった、キリストが本当に心から望んで備えてくださった、主が重んじておられるその食卓を私たちも重んじていくということを、この時、今この今年のレントの時、新たにしたいと思うんですね。で、ある方は、まあ、この記事を読み比べて、なんか順番違うんじゃないのっていうふうに思う人もあるかもしれません。私も時にそういうことが思ったことがありました。主イエスがなさったことというのは、 このいつも通りの、きっと弟子たちにおいてはいつも通りの過ぎ越しの食事の中で、思いがけずこのことが始まったということだと思います。だから初代の教会の伝承としても、この通りにきっちり式分通りにやりなさいというのではなくて、パンと杯の順番がちょっと入れ違っている、そしてそれぞれそれ以外にも、その出エジプトの出来事を思い起こす聖書朗読とか、さまざまなことがあったんだろうと思います。そういう中でシエスがなさったことは、特別なものを用いてではなくて、本当にいつも日常にいただくパン、まあ、杉越の場合は種なしパンですけども、そして、まあ、多分ブドウ酒は私たちにとってのお茶みたいな、あの初代のその教会のその地域では、今私たちがお水とかお茶を食卓でいただくような、まあ、お酒飲む人もあると思いますけど、そういうふうな身近ないつもの食事にあるそのものを用いて、このような本当に深い神様の思いを語ってくださった。そしてルカによる福音書は24章で復活の出来事がありますが、大好きな人も多いと思うんですが、24章の13節以下のエマオの出来事、これもルカの福音書の特有の記事ですけれども、二人の弟子たちがエルサレムを後にして、シエスの十字架と復活の出来事に体験しながら、エルサレムを後にして自分の村に帰ろうとしていたところで、見知らぬ旅人が実はよみがえられた主イエスキリストであったんですけども、エマオに向かっていた。でもその旅人と話しているうちに、二人の心は燃えて、そして24章の29節で、一緒に泊まってください、主を共に宿りませという賛美がありますけど、まあ、それの元になっている、一緒に泊まってくださいと無理に引き止めた。そして30節で、その旅人と一緒の食事の席に着いた時、その旅人がパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった時に、あ、この方はイエスだと二人は分かった。そしてその姿は見えなくなった。でもその肉体の目で見えなくても、イエスは生きておられると食卓の主となってくださったんだ。そのことが分かったのは、いつもの食事にあったパン、それを裂いて祈って、分けられた時に、あ、イエスだと二人は分かったという記事があります。聖餐によって私たちは、復活の主は私たちと共にいてくださることが分かる、そしてその方の命をいただく、十字架の主、復活の主の命をいただいて、心を燃やされて、主は生きておられる、我らと共にいてくださる、この恵みにいる自分たちを新しく発見する、その食事を主が望み、主が備えてくださった、私たちのためにそうしてくださった。ですから私たちもこの聖餐を重んじ、またこの御言葉の礼拝を、キリストが共にいてくださる礼拝を大切にしてまいります。お祈りをいたします。聖スキリストの父なる神、私たちのために罪が許されるように、あなたがご自分の体を与え、血を与えてくださり、恵みに生かしてくださる死の食卓が備えられていることを感謝します。あなたが大切にしてくださったその思いを私たち忘れずに、聖餐の恵み、礼拝の恵みをいつも新しくできますように、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌390番を賛美いたします。390番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
慈しみ深い天のお父様、皆をあがめ賛美します。終わらない戦争、ウクライナの情勢に心を痛め、コロナの情報も、そしてこの16日夜の地震のニュースに心を騒がせました。その中でも過る1週間をあなたに守られ、平穏無事に過ごさせていただきありがとうございました。本日は復活前第4主日、礼拝の恵みに預かり、金田牧師よりルカ22の解き明かしを受け、心の糧をいただきありがとうございました。あなたからいただいた恵みの一部をここにお捧げいたしました。どうぞ清めて神様の御用にお使いください。ここに集う兄弟姉妹のお心と合わせ、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。
唱詠賛美歌27番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌27番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。 アーメン。これで礼拝を終わります。